ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティ、ポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。さて、今日が5月第1回目の放送ですね。今月実は特別回目白押しな1ヶ月でお送りする予定なんですが、まず第1週目はポッドキャスターさんの中でも大人気な月1回のゲスト回、ラジオショッキングの第15弾をお届けしたいと思います。さて今月のゲストはですね、現在レギュラー番組4本も配信をされていらっしゃる北九州のポッドキャスター大場さんにお越しいただきました。こちらは先月の YouTuber でも人気なひろみさんからのお友達です。今回はですね、ポッドキャスト自体を楽しむ極意をお伺いしたいと思いまして、お話を聞いてまいりました。で、長いインタビュー、今回も前半と後半に分けてお届けしたいと思います。で、本日前半はですね、大場さんポッドキャストとの、まあもちろんの出会いですね、このひょんな出会いと、そして4本番組を持つに至った経緯、こちらをお伺いしております。それでは早速前半のエピソードお楽しみください。来てくれるかな。
いいとも。
ありがとうございます。はい、ということで今回はポッドキャストアンバサダー月1回開催のゲスト会です。今回ですね、5月にお迎えしたゲストは、先月4月にお迎えしたひろみさんのお友達、数々のポッドキャスト番組を配信していらっしゃる大場さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず簡単に自己紹介の方お願いできますでしょうか。
はい、ただいまご紹介に預かりました大場と申します。現在福岡県の北九州から、4つのポッドキャスト番組、そして、2つの準レギュラーですか、にお邪魔して、うん、まあとりあえずあれやこれや喋りまくっておりますそんな感じです。
いやー、すごいですね。私も先月のひろみさんにご紹介をいただいて、
はい、
でその後ポッドキャスト番組1つぐらいは私存じ上げていたんです。大場さんが配信されていらっしゃる番組。
ありがとうございます。
ただ調べていくとどんどん出てくるもんでこれ何個番組されてらっしゃるんだろうと思って、で今おっしゃっていただいたように6本もされてると。
まあ気がつくとですね、増えてましたね。
すごいですね。であと、まあ、やっぱりポッドキャストの番組にもあるように北九州っていうその場所から配信をされていらっしゃるっていったところが前面に出ていらっしゃるので、そこもなんか珍しいなと思って。
そうですね、まあ、北九州からポッドキャスト配信してる人いなくもないんですけれども、例えばその同じ福岡県の中であれば福岡市、そちらの方だとやっぱり人口も多いし、いろんな人気番組もあるし、もちろん東京とか大阪とかね、うん、名古屋とかいろいろあるんですけれども、まあそういうところに対抗するわけじゃないですけれども、やっぱりローカル色というか、まあ、そうですね、やっぱ北九州って言ってもピンとこない人がやっぱり世の中たくさんいますので、まあ、そこもちょっとアピールしたいかなと思ってですね、う
ん、いいですね。それこそ私自身は今香港に住んでいるので、まあいろんなね、国とか場所を問わず配信できるっていったところもあるんですけども、その北九州っていうこのギュッとしてるこのローカルからこう配信してるっていったところが、またすごいコアなねファンの方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日楽しみにしておりました。
ありがとうございます。
はい、でまあ、今日はですね、まあ、本当にいろんな番組を配信して、しかもゲスト出演なんかもたくさんしていらっしゃる大場さんに、
はい、
まあ、こんだけのそのポッドキャスト自体を楽しむ極意というのを私お伺いをしていきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそもなんですけれども、
はい、
大場さんがポッドキャストを始めたきっかけって何だったんでしょうか。
まあ、話すと長いことながらっていうところもあるんですけれども、
うん、
まあ、当然配信する前にリスナーだったわけなんですが、リスナーとして、まあ、そもそもポッドキャストというものを知って聞き始めたのが、2014年の春、まあ、ちょうど8年ぐらい前ですか。
はいはい
自分が今住んでる北九州市の隣に直方市という、まあ、人口5万数千人の小さい田舎町があって、そこで2013年から直方映画祭という、まあ、町おこしを兼ねた、まあ、映画のこうお祭りがですね、本当に小規模なんですけれども、開催されるようになって、まあ、縁あって、こう、お手伝いに行くようになりまして。で、2年目の2014年の時に、まあ、同じ福岡県出身の白石浩二監督という方がいらっしゃるんですが、その方が当時、こう、ビデオシリーズで出してました、戦慄回帰ファイル怖すぎという、まあ、ホラー作品のシリーズものがあって、
はいはい、
結構当時評判が良かったんですね。で、自分映画大好きなんですが、実はホラー映画が苦手で、でそれ見たこと
ない。
そうなんですよ。ホラーダメで、で見たことがなくて、でその2年目の映画祭もこう手伝いに行くといった時に、まあその白石監督の特集上映をやって、しかも監督ご本人とその怖すぎシリーズの、主演の俳優2人を呼んできてもトークショーもやると。
すごい本格的な、
はい、本格的になりまして、じゃあこれはちゃんと予習して調べておかないといけないというところで、こう作品を見て、でネットでいろいろ検索していく中で、その怖すぎシリーズとか白石監督を語っているポッドキャストというものがあるというのを初めてそこで知ったわけですね。その存在を、
あ、そういう形からポッドキャストが見つかったんですね。
そうです、まあ偶然なんですけれども、で全くそういうものがあるということは知らずに、で聞いてみたら、まあ、要はラジオみたいなものがこうインターネットで聞けるんだと言ったところで、こういくつか番組を聞いていく中で、最初にハマった番組が、まあ、今も配信されてるんですが、大阪在住のペガさんという方がやられてるペガの屋根裏部屋という番組がありまして、でそれにハマって毎回聞くようになって、そこからこういろんな番組をどんどんこう聞くようになったと。
うん、
そこでだいぶこう自分のポッドキャストリスナーとしてのこうなんか世界が広がっていったみたいなですね。で、その中でまあ教えてもらったのが、例えば名古屋から配信してる、なんであの時放送局やられてる徳増たけしさんとか、神戸の16ビットでライブ活動されてる笹山さん、まあこちらもポッドキャストもやってますけれども、
うんうんうん、
あるいは、狭くて浅いやつらという番組をやられてる沢田信也さんとか、まあそういう方々の名前とか番組いっぱい知って、また聞くようになって、で、いろいろ、まあ、こう、横の交流じゃないですけれども、
うんうんうん、
できていく中で、2017年の4月の末に、その、名古屋の、さっき言いました、徳松さんがやってる、なんであの時放送局というのが、名古屋にありますなんであの時カフェというお店から番組を配信してたんですね。
はいはいはい、ま、カフェがあるんですよね、
はい、カフェで、
そうそう、
はい、
う
ん、でカフェの中にこういうマイクとか機材置いてあって、うんうん、まあ行ったお客さんも希望すればそこで収録できますという、そういう場所が提供されてたと。
へー、はい、面白いです ですね。2017年だから結構前から、
まあそうですね、
やってたんですね。
お店自体はですね、その1年前の2016年の4月、うんにオープンして、うん、それより前に番組自体はずっと徳松さんも、もう今だから10年以上されてるんですけれども、うん、で、2017年から、まあ年に何回か名古屋に通うようになって、その徳松さんのお店に行って、で、そこでまあ収録させてもらうこととか、まあ他の配信者とかリスナーとこう繋がることがだんだんできてきて、で、そこでですね、その2017年の年末に、うん、ライブ、そのお店でライブがありまして、笹山さんの。で、そこで来てたお客さんの中に、北海道から来たうさこという女性がいまして。
あ、今一緒に配信してらっしゃる。
で、その時にはですね、ほとんど喋ってないんですよ、お互い。初めてだったし。まあ、こんにちはとか言ったぐらいで。
あ、じゃあ初対面で、まあ、それなりに、まあ、声はかけたけど、ぐらいだったってことですね。そういうことです。はい。
だから、お互い、あ、まあ、あ、そういう人が来てたなと。
うんうん、
で、その年明けて1月にある日突然そのうさこからメールが来て、一緒にポッドキャスト始めませんかと誘っていただいて、翌月の2018年の2月から始まったのが、まあ、今もやってますきたきたカフェという番組で、だからまあ直方映画祭から始まって、こうどんどんどんどんこう玉突き式につながっていって、うん、2018年の2月から初めてポッドキャストを始めるようになったといったところですね。ここに至るまでが長いんですけれども、
すごいですね。いや、それこそ3年ぐらいのリスナー期間があって、で、その期間にどんどんなんかこう、リスナーとしてのなんかこう、つながりがすごい広がっていって、最後、誘ってもらって、そこから配信が始まったと。
そうですね。で、厳密に言うとですね、そ
へ
のキタキタカフェを始める前に、先ほ
え、うん。うん。
どお名前出したペガさんも、何回か名古屋とかでお会いして、で、ペガさんも直方映画祭に興味持って、じゃあ、大場さん、うちの番組来て直方映画祭の宣伝をしてくださいっていうお誘いを、まだ当時リスナーだったんですけど、していただいて、それが確か2016年だったと思います。で、それが初めてポッドキャストというものに自分の声が乗った時なんですね。
その時のお気持ちって覚えてらっしゃいます？
いや、もう、めちゃくちゃ緊張して、もう背中汗かいてみたいな。もう終わった瞬間もはぁというぐらい緊張して。
いや、なんか今のこの落ち着いた声の感じを毎週聞いてるので そこからはあまりこう想像ができない感じですね
その時スカイプで収録したんですけれども、 そういったスカイプというのを使うのも初めてだったし、こういったマイクの前で喋るのも初めてだったし、まして顔が見えない遠くの人と喋るという経験も初めてだったし、すべてが初めてで、で、いきなり、ペガネ屋根裏部屋に出させてもらって、しかもその映画祭の宣伝をしないといけないから、事前に資料も準備して、今年はこういう映
ちょっと
画上映
責
しま
任
すと
も
か、
ありますもんね
そうなんですよ。だからそのプレッシャーもあって、本当に終わったらもう力が抜けるぐらい緊張しましたね。だからその時も、自分で番組をやろうとか、その時はもうまだ全く思ってなくて、あくまで映画祭の宣伝でというスタンスで行きまして、その後何回か、宣伝でお呼び、呼んでいただいたんですけれども。
いやー、面白い。いや、こんな形でこう配信につながっていく道のりっていうのもあるんだなと思って。
でも、聞いてみると、やっぱり人それぞれ皆さんいろんなルートからポッドキャストを知って配信するようになってますよね。もう千差万別というか。
ですね。そう。
え？
いや、私も多分、ポッドキャストを聞き出した年っていうのは、実は大場さんとほとんど同じ、2014年とか2013年とか、そこら
お
辺なんです。で、そこから聞いて、で、私の場合はずっとやっぱりファンでずっと聞いててで、ただいや、このポッドキャストで何かこんな仕事とかビジネスとかできないかなって思った時に、自分が配信して配信者の気持ちがわからないとやっぱりビジネスとかできないだろうと思って
ですね。
それで配信というか自分で声を発信するということを始めたのがちょうど2年ぐらい前なんです。
だから、リスナーから配信者側に変わる時のきっかけというか、やっぱ最初ちょっとハードルは高いですからね。
そうですね。い
ねえ、なかなか
や、
簡単に。それでも今、アンカーとかソフトがいろいろね、アプリができて、もうスマホ一つでもできるようになったんで、昔に比べると本当に楽だし、入りやすい世界にはなりましたけど、
そうです
それでも、
ね。
いざ喋るとなるというのはね、なかなか難しくて。自
そう
分も
です
未だ
ね。
に、失敗すること多々ありますけれども。
本当ですか？いや、大
い
場
や、あ
さ
り
ん
ま
が
す、あり
失
ます。
敗されるっていうと、どんな失敗になるんですか？
いや、それはもう、その失敗した部分は編集でカットしてるからわからないだけです。
ちゃんとそ の
それは
直す
も
術をもうご存知でいらっしゃるからね。
それはもう噛んだりとか、話が変な方向行くとか、あるいは結構二人の会話のこう間が空きすぎるとか、結構ある。だから、キタキタカフェなんかは結構、二人の会話は、間こう間が空くことも多いんですけれども、それをそのまま流すと、やっぱ聞いてる方が何だろうと思うから、そこ
ちょっ
は
と放
詰
送
め
事
ていく
故か
と
なと
か。
思ってしまわな
そうい です、
よう
で
に。
す。詰めていくとかですね。そういうのはいろいろしてますね。やっぱり、配信するからには少しでもこう、やっぱり、我々はそのプロじゃないので、素人が喋ってるだけだから、なおのこと少しでもこう聞きやすくしないと、やっぱりリスナーの方に対して失礼だろうという思いがあって、それでもできることは限界があるんですが、わずかでもこう聞きやすくしようという努力は、多少は してるつもりなんですけれど
いやー、
も。
素晴らしい。じゃあ、この2014年にポッドキャストに出会ってから、今それこそ4本の番組と、2本の、準レギュラー番組とで合計6本ある、
まあで
配
す
信されて
ね、
らっしゃるんですけど、これ、 最初のそのキタキタカフェが最初で、その後どういうふうに増えていかれたんですか？
は
い、
ですね、その後2つ目に始めたのが、北九州の片隅という、一人しゃべりの番組で、これ始めたきっかけがですね、その同じ2018年の11月に、自分が住んでる北九州に、当時、切れない長電話というポッドキャストを配信されてた、関東に住んでるグリーンさんという人と、それから、オルネポという番組を配信してる、山口県の宇部市にいらっしゃる、桃屋のおっさん、はい、でグリーンさんが誘っていただいて、この3人が北九州で集まるという場がありまして、これも彼が誘ってくれなければなかなか顔を合わせる機会もなかったんですけれども、その後何回かお会いすることもあったんですけれども、最初に会った時にまだ自分その時ポッドキャスト始めてまだ1年目で、それこそ若葉マークつけてるような状態で、でももうグリーンさんも桃屋の人も自分よりキャリア長いし、人気もあって、こちらから見ればこう仰ぎ見るような方々だったわけですよね。で話していく時に、確か自分の方からこうトークはどうやったら上手くなりますかねっていう話したときに、どちらかが、やっぱそれ一人喋り やった方がいいんじゃないかと。
へー、面白い。
で、それ自分も聞いてたので、あ、そうか、一人喋りやったら上手になるのかなと思って始めたのが、その北九州の片隅という。ただその一人でやっぱり1時間も30分もっていうのはきつかったんで、基本的には5分とか10分ぐらいで。
あ、それくらいですよね。
はい。あとワンテーマというか、例えば今日はこの映画の感想を喋ろうとか、今日はこの読んだ面白い漫画の話をしようとか、なんかテーマを決めてそれの感想とかも5分10分ぐらいでやるというところから始めて、今もやってますけれども、
で、じゃあ北九州の片隅にがじゃあ2本目で、
そうですね、
うん、
で、3本目が、切れてる糸電話という、先ほど名前出しました、桃屋のおっさんと自分と、途中から、島次郎さんという、女性も入ってきたんですけれども、3人で喋る、基本だいたい1分ぐらいの非常に短い番組で。
これも私衝撃だったんです、この番組。すごい1分限界バラエティって。
最初の時には本当に収録も1分でやってたんですよ。もう、
そうなんですか、
時計見ながら、スマホの時計で。
私それ聞こうと思ったんですよ。どうやってあれ1分であんなギュッとこう詰め込んでるんだろうと思って。
最初は本当に1分でやってて、それを、ちょっとオープニングとエンディングだけつけて、本編は本当に1分喋って1分そのまま流すみたいな感じで、サクッと配信というね。だから収録ももう月に1回1ヶ月分まとめてやってるんですね、あれは。
あ、いっぺんになってしまって、はい、で週1回配信するように、はい、こう準備を、
そうですね、そこはもう全部
まとめてしちゃうと、
だから番組は自分はもう喋ってるだけで、もう収録編集配信全部桃屋のおさんがしてくれてると。
あ、そうなんですね。
だから自分的には非常に
担当がこう分かれてらっしゃる
んですね。だから自分はそこは楽でいいんですけれども。で、一応木曜日21時って固定してそこで配信ということで、だから大体月末近い週末ぐらいに3人で、集まってとか、スカイプになりますけれども、それぞれ、じゃあ今回は、じゃあ自分が中心で、じゃあ次は島次郎さん中心で、みたいな感じでざっと決めて、もうそこでパッと収録して、だからもう1ヶ月分って言ってもその4本かせいぜい5本分ですから、間ちょっと休憩でも多分もう30分ぐらいで終わってしまう。
そんなもんなんですね。そうです
。なんか本当に1分でやってた時なんか、その月4回撮っても4分しかないわけですから。非常にコストパフォーマンスがいい番組と言ってましたけれど。
本当そうですね。
だから今でももうちょっと収録伸びてますし、話が弾んだらそういうことを10分ぐらい喋る時もあるんですけど、それでも短いので、もうサクサクっと終わりますね、あれは。
いや本当にまたこれも面白い番組だなと思って、いやこれがじゃあ3本目、
はい、
でじゃあ最後が逆にすごい長尺番組だと思うんですけど、
は
い、
ね、去年の4月から始まりました MCU ラジオというですね、で、相方は以前こちらの番組にもゲスト出演されたゆうすけさんですね。
ゆうすけさん、はい、
で彼がですね、非常にその MCU いわゆるマーベルの作品が好きで、うん、
あ
で自分ももともとマーベルが好きで、うんうん、そのキタキタカフェとか、あるいはよその番組にゲストでお邪魔した時にも、こうマーベル作品ずっと語ってることをやってたりして、でいつかの機会に、うん、ゆうすけさんと話した時に、もう二人とも好きだから独立して本当にマーベルの作品だけを語る番組やりませんかという声かけをして、でもうネタバレとか気にせず、もう喋りたいだけ喋ると。で一応テーマ的にはその一作品をその一回ずつやると。だから第1回はアイアンマンやって、うん、第2回はハルコをやってみたいな感じで、
その最近だとスパイダーマンのいろんなこの種類の映画を、ね、はい、今日はホームカミング、
そうです
この前はまた別のシリーズのっていう感じで、はい、
だから古い方から順番にやるのと、新作が公開とか、うん、で特に去年からマーベルはディズニープラスでドラマシリーズも配信するようになったんで、ドラマシリーズは最終回まで見終わってから、だからまあ新作と旧作を同時並行的にやっていってるみたいな感じで、まあ、今年日本で1月にスパイダーマンノーウェイホームって公開されて、今はもうアメリカでヒットしてますけれども、あれなんかでは本当に収録で2時間ぐらい喋りましたか。もう喋っても喋っても終わらない。
長いですよね。は
い、いや本当に。でもやっぱりスパイダーマン人気があって、MCU ラジオの中ではノーウェイホームの回が突出して再生回数多いですね。
やっぱりあれじゃないですか、こう映画見る前にやっぱり聞きたいっていうのもあれば、見た後にどういうふうにこう、うん、そうですね、誰が語ってるのか知りたいっていうのありますよね。
で、もちろん、ポッドキャストの中にはその映画を語る番組ってもう山のようにあるんですけれども、多分その MCU マーベルだけに特化してやってるのは多分うちぐらいしかないんじゃないかと。うちとあとディズニーの公式があるんですけれども、多分それぐらいしかないんじゃないかといつも言って
ディズニー公式か、はい、もう MCU ラジオか、はい、
でまあいつかディズニーから声がかからないかなというふうに願ってるんですけど、呼ばれたら喜んでゲスト出演しますけど、今のところ何もオファーはないです。
オファーはまだ
残念ながらないです
さて前半のインタビューいかがでしたでしょうか。ポッドキャストとの出会いって人それぞれいろいろあると思うんですけれども、大場さんの場合は映画祭がきっかけといったところでした。そして4本番組を持つに至った経緯もですね、誘われて始まって、そこから勧められて今度一人喋りを始めてと、いろんな面白いですねポッドキャスト人生の道のりをお伺いすることができました。さて後半のインタビューでは、そんな大場さんにとってのポッドキャストという場所についてだったり、あとはさまざまな配信者さんとのリアルなつながりについて、さらにお伺いをしております。でリリースはですね、今週の金曜日に早速、リリースをいたします。5月の6日金曜日の朝7時、大場さんとのインタビュー後半お楽しみにしてください。今回のエピソードの感想はツイッターや新しいお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。